10代
20代
マイズル未来対談。
この時間はマイズル市長選挙 FM マイズル特別番組10代20代マイズル未来対談を放送します。任期満了に伴うマイズル市長選挙は1月29日告示、2月5日投開票です。市長選挙の投票率は平成19年が 64.19%、 平成23年が 61.41%、 平成27年が 42.88%、 平成31年が 41.51% と下降傾向が続いています。市民の市政への関心の低さは大きな課題です。また平成27年の公職選挙法等の一部を改正により、平成28年6月19日から年齢満18歳以上満20歳未満の方が選挙に参加することができるようになりました。しかしながら近年の選挙では10代20代の投票率は極めて低いのが現状です。令和4年11月の舞鶴市議会選挙の投票率は 50.1% でしたが、18歳19歳の投票率は 22.11%、 20歳代の投票率は 25.96% でした。この番組では10代20代の若者の政治への参加意識を高め、舞鶴の未来を若者とともに考えます。この番組を FM 舞鶴 77.5MHz マリンステーション京都が企画放送します。それでは今日の10代20代の声を聞いてみましょう。
それではですね、今日は3人の、10代と20代の方にですね来ていただいてますので、お一人ずつ自己紹介をお願いします。
高校3年18歳の日向です。
以前 FM 舞鶴の、レギュラー番組、10代の扉で、レギュラーメンバーとして、お世話になっていました20代の刹那です。
18歳高校3年生の鈴木です。
はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
それではですね、10代20代が望む舞鶴の未来像ということでお話を聞きたいんですけども、まあ、皆さんがさっきちょっと政治家の話もね出てきましたけども、今の現状の舞鶴の政治の状況なんかを見て、最近あの舞鶴市議会の議長が児童ポルノ所持の前科を認めて議員辞職したっていうですね、センセーショナルなニュースもありましたけど、まあ、こういうニュースってどうですか皆さんにとって。
うん、直感で言ったら信じられないが勝つよね。
うん、嬉しくはない。
うん、それはそうだ。そう、なんかでも、なんだろう、その議員さんをただ責めるだけじゃなくて、でもあのその人を議員さんにしてた、あの投票をしてた、あの自分らにも責任はあるよね。
そうかもしれない。
やっぱり10代20代の投票率っていうのはすごい悪くて、もしかしたら僕らが投票してて、ちゃんと選挙活動っていうのを聞いて見て、でその、投票をしっかりとしていれば、選挙活動っていうのを僕らもしっかりとそれに参加していることができれば、今の議長さんに、前議長さんに舞鶴を託すことっていうのはもしかしたらなかったかもしれないね。
まあ、一票でこの順位が変わるから、やっぱりそういう意識が大事かな。
だから、まあ、でも直感というか、もうただその議員さんがしたことっていうのを見ると信じられないの一言ですよね。やっぱり信頼っていうのを置いて僕らの未来を託してた人がそういう、ね、裏切るようなこと、ましてやもう明らかな犯罪行為っていうのをしているっていうのはすごい心苦しいというか苛立ちも覚えるよね。 そうですね、これから舞鶴出身なんですって言った時に、舞鶴ってあの議員さんがそういうことした町やみたいな、そういうレッテルだって貼られる。
それだけは避けたい。
やっぱりさっきも言ったけど、胸張って舞鶴出身ですって言いたいよね。
そうですね、
舞鶴ってじゃ あの例えばね、鎮守府ある町やんなとか、艦隊コレクションの聖地やんなとか、
いいイメージを持たれていたいよね、やっぱり。
で、ね、悪いイメージだとね、やっぱりなんだろう、僕らにもその悪いイメージってなんかついちゃうよね、人間どうしても。なんか甘いずるなんやみたいな、なんかやっぱりその僕らの人間関係にも多少影響してくる部分っていうのはやっぱりあると思うから、だからいいニュースで溢れてほしいね、
やっぱ初対面で嫌われたくはないし
ですね。
あとやっぱり、舞鶴でもやっぱり頑張っとる企業さんとかも僕はたくさん見かけているので、やっぱその人たちの頑張りが負のイメージによって一気にぶっ壊されるのはちょっと切ないものが感じるなと思いますね。
頑張ってる人は報われたいよね、やっぱり。
ただそれが舞鶴の代表する議員である責任だよね。もちろん投票したのは僕たちだし、その方を議員だっていう風に決めてしまったのも僕たち、だけどその政治家である以上、そのみんなの市民の代表である以上、やっぱり顔じゃないですか、舞鶴の顔というか、もう京都府の方だったら京都府の顔とか、日本の顔、もう日本の、ね、トップの方だったら日本の顔、でもうその人の行動一つでやっぱりこうやってイメージって変わるわけですよね。だからやっぱりちゃんとその責任感とか意識っていうのあったら、こういうことってしないじゃないですか、プライベートでも誰が見てるか分かんないし、ね、いつこういうことになるか分からないし、だから責任っていうのは感じながら、やっぱりそれ顔としての、責任とかも感じながらしてほしいですよね。そうですね、やっぱりこれから自分たちがね、これから望んでいく舞鶴っていうのはやっぱりなんだろう、すごいお金ってなるとすごいいやらしく聞こえてはくるんですけど、払ったその税金がその払ってよかった税金だったんだっていう風に思いたいよね、払う立場からしたら、
やっぱ後悔はしたくないよね。
だからその舞鶴もね、土地もそうだし、その議員さんもそうだし、なんかこれからなんだろう、この舞鶴に税金払ってよかったなって、住んでてよかったなっていう街にまずはなってほしいよね。今さっきも言ったけど、悪いニュースばっかりで、本当に正直な話、住みたいなとか住んでてよかったなとか、舞鶴好きだなって正直心の底から言える状況じゃない、胸張って舞鶴出身ですっていう風に周りの人に言える状況じゃないじゃないですか、やっぱり、だからね、さっきも言ったけど、娯楽施設の件とか少子高齢化の件もそうやけど、そういうのも全部含めて、その自分たちが払っている税金、もちろんその、ね、市長さんとかのお給料、その分ね、そうちゃんといい使い方というか、そのお金で舞鶴をいい方向に持っていってほしいなって僕は個人的に思います、
市民も納得できるようなお金の使い方をしてほしいっていう、
平田君は、
僕がやっぱ思う未来像はもうちょっと子供で溢れててほしいなと思います、
なんかそのためには、ね、いろんな若い人たちが舞鶴に住んでほしいってことだよね。
そうですね、最近はなんか僕らが昔 してたことがだんだんなんか規制によってできなくなったりとかが増えてきて、やっぱ道路の落書きとか、なんかそれこそなんか秘密基地作って遊ぶとかいうのがなんか危険視されたり、ジャングルジムが撤廃とかちょっと驚いたりしますよね。
今でも遊びたいもんね、なんなら体動かしたいのに
確かに、
そういろんなところでね、そういう子供に対する縛りが強いよね、
公園とかも減ってきたりとか、公園はあるけど遊具がないみたいなのもやっぱあるので、そこがやっぱちょっと寂しいポイントやなと思いますね。
なんか発展させていくのはいいけど、そういうとこはちょっと残してほしいかなっていうところもあるよね。あとはなんだろうな、不便まあ仕方のないことなんだろうけど、すごい不便だなっていう感じるところもたくさんあるよね。だからまあ そういうところも含めてお金っていう面、
うん、
でやっぱり、うん、お金っていう面では僕らが払ってよかったなっていう税金にしてほしいなっていう、はい、思いですね、
はい。
じゃあ、 最後になりますけど、まあ、皆さんが一人一人がですね思う、舞鶴市長にはこういう人になってもらいたいなっていうのと、まあ、皆さんと同じ世代に、まあ、そういう人を市長に、するために、ぜひ、選挙に行ってくださいというメッセージをいただきたいんですが、
はい、
はい、
まあ、なんだろう、まあ、前議長さんのこの一件も舞鶴の、市議会議員選挙、市長選挙の前に明るみに出たところなんですけど、やっぱり自分ら の代表を決めるのはやっぱり民主主義である以上僕らだし、うん、こういった事件もこれから防ぐためにまずは僕らでちゃんと、ね、僕らには関係ないじゃなくて僕の一票なんて関係ないじゃなくてでも一票なんだから、うん、権利を持ってるのは僕たちなんだから、うん、その権利を捨ててしまったら僕たちに何も言う資格はなくなってしまうからこれからそういうことを防ぐためにもまずはみんなで絶対にちゃんと自分たちがこの人で任せられるっていう人に投票絶対しに行った方がいいなって僕は思います、うん、そして新しい市長さんにはこうしてほしいという僕からの願いなんですけどやっぱりそういうスキャンダルの中にはね、そういうことは許せないから明るみに出した方がいいんじゃないかというかそういう、ね、会見の場を設けた方がいいんじゃないかっていう声も無視していたっていう、うん、記事も見かけてやっぱり今の日本は日本はもう市だけじゃなくて日本なんですけど民衆の意見が聞かれづらいなってっていう風に僕は思っていて、
うん、
なのでや僕たちの一市民 の, 視点からいや予算が足りないからとか舞鶴はこうだからっていう風に否定するんじゃなくてまず僕らの市民たちはこう思ってるんだよっていうことを聞き入れてもらえる、
うん、
ちゃんとそれを政治に生かしてもらえる人に新しい市長になってほしいなって僕は思います。次日向くんどう思う？
僕はやっぱりまあ選挙に行くっていう意味でやっぱ僕ら18歳から20代のあたりってやっぱり新しいことをしようとして舞鶴を飛び出す人が多分多いと思うんですけど、
うん、
やっぱり選挙権を持っているのは僕たちなんで次の子供たちに託すという意味でもやっぱりちゃんとしたその市長さんを選んで次の子供たちにつなげてほしいなと僕は思います。
鈴木君どう思う？
やっぱりこう選挙をするにあたってこう投票する側もされる側もある程度この責任感っていうのを持って選挙に臨んでほしいと思うし、
うん、
まあ、僕からも市長になる人にはやっぱりこう市民の声をちゃんと聞き入れてほしいし市民にこう寄り添ってほしいなっていうふうに思います。
うん、4年間 の,、ね、その責務なわけだからもう僕ら4年後なんて23とか、
うん、
うん、24とかもうこれからこの選挙で僕らの舞鶴での未来が変わるって言っても過言ではないよね。
そうだね。
その市長さんによって、
うん
うん、だからもちろん市長さんにはこの4年間そういうね僕らの、ね、もう僕らの個人的な視点からすると潰してほしくないし、
うん、
でもそれを決めるのは僕たちだよね、
うんうん、
だからこれから舞鶴で暮らしていくにあたって僕らの未来が潰れないように自分たちの意思で決めることが大事ですよね。
はい、
うん、
今日はですね、10代20代舞鶴未来対談ということで、18歳の高校生のお二人と先日成人式を迎えた、
はい、
成人式20歳の通りですね、
はい、
迎えたばかりの節野さんに、お話を聞きました。最後にですねもう一回10代20代の皆さんにちょっと選挙に行こうのメッセージと言っていただけますか？
はい、じゃあまず自分からいきます、はい、20代の、もう本当に20代になったばかりなんですけど、20代の刹那です。まあ、自分自身は本当に選挙には欠かさず自分は行っているんですけどでもやっぱり20代っていう本当に今成人したての自分からの視点で言うともうなんだろう今 簡単に言うと後がないというか、舞鶴で暮らしていくにあたってこれからの4年間って本当に大切な4年間になっていくと僕は思っていて、なのでここでまたね、なんだろう、この舞鶴市っていうのがダメな方向に進んでしまったら、これから舞鶴で住もうっていう気力すらなくなってしまうだろうし、これから僕が暮らしていくにあたって絶対不便な街になってしまう、僕たちが暮らしていくにあたって不便な街になってしまうと思うので、この4年間ってやっぱりすごい大事な4年間だと思うので、自分たちの未来を決めるのはやっぱり選挙権を持っている僕らなわけで、その権利っていうのを失せてしまうと、もう何が起きてもいいですよって言ってるのと同じだと僕は思います。なので本当に自分たちの未来を良くするためだと思って、後悔しないように絶対これだけではないんですけど、これからの選挙活動っていうのはみんなで参加して自分たちで未来を変えていってほしいなっていうふうに、僕と同じ同年代の方たちにはそう思います。
じゃあ、次、はい、
稲田
さんどうですか。
はい、やっぱ僕みたいなやっぱ高校3年生っていうラインの人たちはやっぱり選挙権を持ちつつやっぱ外に飛び出していく方が多いと思うんですけども、やっぱ外に飛び出していくからやっぱり舞鶴のことをおろそかにするんじゃなくて、舞鶴出身だからこそ次につなぐという意味でまた選挙にまた出てほしいと思います。
鈴木君どう思う。
やっぱりこう舞鶴の未来がこう少しでもいい方向に行くように、この自分の持っている一票にその責任を持ってしっかり選挙に行きましょう。
今日は10代20代舞鶴未来対談をお送りしました。皆さん参加ありがとうございました。
ありがとうございました。
ホストは FM 舞鶴ジェネラルマネージャー時岡でした。
この番組に参加いただける18歳以上20代の方を募集しています。興味がある方は FM 舞鶴 77.5 までお問い合わせください。この番組は FM 舞鶴ウェブサイトからポッドキャストでも配信中です。舞鶴市長選挙は2月5日日曜日投開票です。投票日当日に投票に行けない方、舞鶴にいない方は期日前投票、不在者投票が可能です。期日前投票の日程、場所については舞鶴市のホームページで確認しましょう。あなたの一票が舞鶴の未来を決めます。責任を持って投票に行きましょう。この時間は舞鶴市長選挙 FM 舞鶴特別番組10代20代舞鶴未来対談をお送りしました。
10代20代舞鶴未来対談。